はい、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
いやまあ今週はね、なんといってもね、藤井さんがね、棋聖ひじりですからね。ひじり
素晴らしいですね。
僕はね、手やね、筋を論評する力はないんだけど、やっぱり17歳でしょ、まだ。
はい、間もなくお誕生日でしたよね。
素晴らしいなというふうに思いますよね。藤井さん序盤はね、あんまりうまくないとこう言われてたんだけれども、やっぱり AI が進化したことによって、コロナの期間にね、自分の序盤の打ち手を顧みて腕を上げたと、自分でも反省することができたんでということがあったんで、やっぱり時間をうまく使ったということと、やっぱりコンピューターはあっという間にもうあらゆる指し手の可能性を指し示してくれるんで、はい、これからもね、藤井さんだけじゃなくて、もっと若い世代でも優秀な指し手が出てくるんじゃないかなという期待もあります。そういう意味では藤井さんはこれから頑張らなきゃいかんということですよね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、
ロボットと鬼ごっこ、
行きたいところへ瞬間移動、
綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか。
あの頃の夢を今、気づけばそこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。新型コロナウイルスへの感染拡大を受け、車のサブスクリプション、定額課金サービスの人気が高まっています。他人と共有するカーシェアリングよりも感染リスクが抑えられるほか、新車の購入よりも割安感があるためです。日産自動車は現在一部の地域で提供しているサービスを今年9月までに全国展開し、トヨタ自動車は契約プランの拡充などを目指します。
車を占有して、その中に自分またはカップル、またはせいぜい家族ぐらいで移動する分にはですね、感染予防になるんですよね。結構これ安全だな、フィールセーフだなというふうに思っていて、そういう意味ではですね、共有サービスよりもサブスクリプションがですね、人気が高まるというのはですね、妥当かなと。まあただみんなそうやりだすとね、道が混むんでね、はい、どうするかなという問題はあると思いますけどね。
アメリカのポンペオ国務長官は南シナ海での中国の海洋進出について声明を発表し、南シナ海の大半の地域にまたがる中国の海洋権益に関する主張は完全に違法だと表明しました。
これはアメリカにとって大きな政策変更だし、フィリピンとかベトナムとかね、インドネシアも含めて相当勇気づけられたんじゃないでしょうか。今まではアメリカはどちらかというとですね、南シナ海に対する中国の領有権主張は当事国間で片付けるべきだという立場だったんですけど、完全にその立場を変えてですね、あれは違法だというふうに明確に言ったので、中国はもちろん反発してるんですけれども、ちょっとアメリカの攻め手に中国がタジタジとしてきている様子がうかがえます。
ニューヨークタイムズは香港に拠点のあるアジアのデジタルニュース編集部門をソウルに移すと発表しました。香港国家安全維持法が施行され、報道の自由への中国の圧力が高まる懸念があるためです。対象は香港の拠点の職員のおよそ3分の1にあたり、2021年にかけて移転させます。
まあこれは香港でですね、従来通りの記者活動をした場合には、例えば政権転覆を企んだとか言ってですね、逮捕される危険性が出てくるわけですね。そういう意味ではアジアの編集部門をですね、ソウルに移すと。ソウルってのは微妙ですよね。東京じゃない、まあ日本は日本だけで一つのセクションができているわけで、まあソウルに移すということで、これが香港の全体的な情報金融のハブとしての地位の喪失の皮切りになるような気が私はしますね。
テスラのイーロン・マスク最高経営責任者やバイデン前副大統領ら複数のアメリカの著名人のツイッターアカウントが一時的に乗っ取られる被害が発生しました。いずれも暗号資産ビットコインによる送金を促す内容が投稿されており、アメリカメディアはハッカーによる詐欺行為だと伝えています。
これね、実際払った人がいるっていうからそっちの方が驚きだよね。まあ遊びで送った人はいるかもしれないね。本当に2倍になるのかやと思って。ただまあ笑い話ではなくてですね、ツイッターっていうのは本当にいろんな人が使ってるわけじゃないですか。トランプ大統領も使っててね、多分愉快犯だろうというふうに言われてるんですよ。そんな愉快犯にですね、プラットフォーム乗っ取られてどうするんだということですよね。もともといろいろなトラブル抱えてたのがツイッターなんですけど、今回また信頼を失ったようなところがある。まあでもね、他になんかいいツールあるかっていうことになるとまたみんな使うんでしょうけども、まあしっかりしてほしいですよね。
FRB アメリカ連邦準備理事会は地区連銀経済報告、通称ベージュブックを発表し、アメリカの経済活動はほぼ全地域で持ち直してきたが、新型コロナウイルス感染拡大前より大きく落ち込んだままだと総括しました。
まあそうなんでしょうね。小売売上高が良かったとか、雇用が一時的に改善したとか、いろいろ明るいニュースもあるんだけど、やっぱりあれだけですね、フロリダを中心に1日1万5000人以上みたいな感染者が出てきている。テキサスもそうだし、特にカリフォルニアがひどいですよね。あれ一時成功した州だと言われたんだけども、レストラン内での食事を禁止しなきゃいけないような状況になってきて、これで分かったのは、経済活動の再開を急ぐと、まあ日本もそうなんですけども、この問題には後触れますけれども、感染者増えると。でね、感染者なんか増えたっていいじゃないかっていう雰囲気が出てきていて、それがちょっとね、まあブラジルのね、大統領ボルソナロさんもそうなんだけど、ちょっと問題かなというふうに思いますけどね。
中国外務省が声明を発表し、アメリカで成立した香港自治法に強烈な非難を表明しました。報復としてアメリカの関係者と組織に制裁を実施する方針を示しました。
まあこれはトランプ大統領がですね、署名したことによって法律となったんですけれども、ただちょっと懸念されるのはですね、香港の自由を求める人たちが住んでいる香港に対して香港の特権を剥奪したんですよね。で、そうすると香港って経済的に行き詰まるような面が出てくるんじゃないかと。で、そうすると香港で自由を求めている人たちの活動が抑制されるかねないと。まあでもある意味中国は香港を一種の出先みたいに使ってですね、諸外国との貿易を進めてきたので中国には打撃になるんでしょうけども、少し心配なのは香港で活動している民主派の若者たちにも悪影響が及ぶんじゃないかなというところが気になりますよね。
中国国家統計局が発表した2020年4月から6月の GDP は、物価の変動を除いた実質で1年前と比べてプラス 3.2% と、2四半期ぶりにプラス成長に転じました。生産や投資が回復しています。
この問題はですね、ポイントのところの2番目で取り上げたいと思います。
東京都の新型コロナウイルスへの新規感染者数は木曜日に286人、金曜日は293人と過去最多を更新しました。
まあ、おいおいおいっていう感じですよね。まあ、これに関連しては政府の GoTo キャンペーンの中でいくつか触れたいというふうに思います。
政府は国内旅行の需要喚起策 GoTo トラベル事業について、東京を目的とする旅行、東京居住者の旅行を対象から外すと発表しました。東京都の新型コロナウイルスへの新規感染者が急増しているため、全国一斉の実施に反対する声が増えていました。
これはすぐポイントのところで取り上げたいと思います。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？ 投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。まずは GoTo キャンペーンですが、
GoTo キャンペーンっていうのは GoTo イベントとか GoTo トラベルとか GoTo トラブルっていう人もいるけど、はい、まあいろいろなキャンペーンのいくつかの内容があって、そのうち政府は GoTo トラベルについて東京外すよとこう言ったわけですよね、はい、政治的な暗闘とかいろいろとこう言われてるんですけれども、東京に住む我々としては俺税金払ってんだけどという感じがあって、今のままだとね、今日も293人、昨日は286人、はい、まあやっぱり多いですよね。だから行ったら嫌がられるし、補助金も出ないしということで、やっぱりあんまり動きたくないなと。私もそうですよね。で、私はね、これもともとどうしてこういうことになっちゃったかというと、はい、小池さんもそうだし、政府もそうなんだけど、一時ものすごくみんな注意しましょうと、ステイホームだというふうに口を揃えて言って、警戒感を前面に出して、感染者が一時一桁台に減ったのかな、東京ね。で、その段階を経て、経済活動と感染抑制を両立させなきゃいかんと言い出して、はい、どちらかというと、小池さんもそうなんだけど、トーンが経済再開というふうに傾いたという経緯があったわけですね。でも僕はこの番組で何回も言ったんですけれども、感染者が減れば経済活動は自然に盛り上がります。
そうですよね。
だって怖くないからみんな出るわけじゃないですか。これいろいろな意見があってね、そうじゃないっていう人もいるかもしれないけれども、やっぱり都知事選挙の直前から小池さんのスタンスが大きく変わったように見えたこと、はい、継続性がなかったという人もいるんですが、私もその通りだと思います。もう私は感染防止の先頭に立つ知事ですという感じだったのが、突然ですね、選挙の直前から経済活動もやらなきゃいけないということを言い出して、西村さんが専門家会議を解散しましたよね。それで分科会っていうのを作ったんだけど、はい、専門家会議と分科会じゃ、分科会って言うと、あ、政府の分科会か、みたいなね、そういう感じになってきて、感染症の先生たちが後ろに引っ込んだという感じがありますよね。
そうですね。
まあ、尾身さんも含めて、西浦さんもそうで、やっぱり専門家の意見聞きたいときに、いや、分科会で賛同を得られたんで、東京外しましたとか言われたときに、じゃあ、分科会で誰と誰が賛同したのって言いたくなりますよね。だから、そういう意味で言うと、やっぱり、日本全体に間違ったメッセージを送って、で、それが若者たちの行動に対する認識を悪い方向に変えてしまった。つまり、ああ、いいんだというふうにね、言ったということだと思います、はい。で、もちろんね、若い人たちは無症状、または微症状の人が多いので、今でもね、重症患者は非常に少ないわけですよ。だから、大丈夫だと。GoTo キャンペーン、東京を外すぐらいで大丈夫だというふうに考えているのかもしれないけれども、新宿なんかも含めて、陽性率がね、検査増えたそれはいいんだけど、でも陽性率が上がってるっていうのはどういうことかというと、検査すればもっと出てくるってそういうことだよね。
そうですね。
1日4000件なんてね、海外から見ればものすごく少ないですよ。海外並みに検査したら何人陽性者出るんだっていう、そういう感じですよね。それで重要なのは、感染者が増えている中でみんな逡巡するわけですよ。自分行っていいのかとかね、はい、私は政府や都が出してたメッセージがガラッと変わったように見えた時期があって、若者の行動パターンが変わったということが非常に大きいと思います。まあ人間は我慢できる一定期間というのがあって、それ過ぎると我慢できなくなるっていう人もいます。でもね、先週だったか、コリドー街の話をしましたよね、はい。裏コリドーの話もしたし、コリドー街だからそれ銀座ですよ。銀座でもね、若い人たちがもう顔つき合わせて大笑いしながらね、三密って言うけども、尾身さんは最近ね、大きな声出すなってこう言ってますよね。でもどう見たって、コリドー街でもそうなんだけども、比較的、わはは、あははやってる。それはいいんだけど、じゃあその感染した状態で家に帰ったり、職場に行ったりすると、今日の内訳はまだ見てないんだけれども、はい、昨日なんかはね、家庭内でも25人出てきたっていう。
増えてきましたね。
ことになっていて、職場でも出てますと。企業の方が自衛し始めてね、もうあんまり行くなとは。せいぜい3、4人っていうのは専門家の人たちの意見なのかな。でもなんだかんだ言ってね、感染症が広まっていた時に抑えていた分があって、じゃあ俺も行く、俺も行くっていう風にね、増えちゃうんだと思うんですよ。で、そうすると、昨日が286で、今日が293、
はい、
286から293、
300万円ももう見えてるなと、
はい。
300っていうのはね、大体僕ドイツの、まあヨーロッパでは優秀だったと言われているドイツの感染者の数を見てるんですけれども、国全体で大体350とか400なんですよ、今ね。で、今日本って全体見ると500に近づいたりね、してるわけじゃないですか。人口比で見ても、ドイツよりだんだん悪くなってきたなと、ね。感染者の数がね。で、ドイツの方が検査いっぱいやってるので、実は、良くないんじゃないの日本は。と感染が広がっているっていうね。で、僕はこう思うんですよ。GoTo キャンペーンって、新型コロナウイルスが出てきた時からドーンと出てきてるんですよね。
はい、
で、しかもね、法律には何て書いてあるかって、感染が収まった状態においって書いてるわけですよ。収まってないじゃん、今だとね。だから、もちろん日本中の観光業者の方が、ほぼ訪日外国人がゼロになる中で、苦しいってのはわかるし、
はい、
でも本当に嬉しいのかなと観光のね人たち、東京の人口ってのは1400万なので、日本人の9人に1人は東京に住んでるわけですよ。
はい、
で、それが適用除外になった時に、もちろん個人でね、いや、俺は別に補助金なんかもらわなくて行くよっていう人もいるかもしれないけれども、やっぱり従業員も経営者も、やっぱり旅館とかホテルの人はね、ちょっと不安になるんだと思うんですね。やっぱり感染者を抑えとかなきゃダメなんですね。だから優先はやっぱり感染を抑えるんで、抑えられたらそろりそろりと観光しましょうというのが当たってると思うんですよ。だから両立って言っちゃった段階で、最初は感染防止に重点があったんだけども、後からグググググッと経済復興が出てきてから、どっちかって言ったら今経済の方が重要だみたいになってるんだけど、これ全然分けられないですよね、
はい。
やっぱ感染が増えたら経済がうまく回らないっていうのは見えてるわけなので、まあもちろんまだ医療体制に余裕がありますよとか言ってるけれども、今の状態だとね、例えば先週言いましたね、私は300とかなったらどうするんだって、300なっちゃったじゃないですか、ほとんどね、293なわけだから。はい、そういう意味ではもう一回ベルトを締め直してね、感染拡大阻止という方向にやっぱり持っていかないと、人々の消費欲は盛り上がらないし、
はい、
ああ、やっぱり感染者増えたから GoTo やったってあんまり人来ないよねっていう感じになったら、何のためにね、そのお金ね、どっか他に回した方がいいのかなと、それで感染を抑えた方が最終的には経済の刺激になるんじゃないかなという感じが強くしますよね。
はい、
次は中国国家統計局が発表した2020年4月から6月の GDP が2四半期ぶりにプラス成長に転じました。
これ昨日だったかな、 NHK のね国際報道見てたら、この番組にもよく出てもらっているカリウさんがね突然ドンと出てきてですね、この数字の解説をしてました。私もそう思うなと思ったのは、まあ 3.2% って予想よりはいいんですよね。カリウさんは予想通りってこう言ってたけど、だいたい 1.数%のリバウンドじゃないかとこう言われていた。ただし生産中心でですね、消費がやっぱりいまいちダメなのと、観光がね全然ダメなんですよね。観光がダメなのは日本もそうなんですけれども、僕が注目しているのはですね、まあ中国の場合ですね、リベンジ消費が出るだろうと言われていたのは全然出なくて、実はリベンジ貯蓄になっちゃってると、消費者が金使わないね、まあそりゃそうですよね、これだけのことがあったんだから、やっぱり何かあったらいけないから貯金貯めようというね、これ世界的な傾向なんですよ。日経さんがね大きな記事書いてましたけれども、それは新型コロナをいち早く抑え込んだ、で今でもまあ成功してるわけですよ、北京のね集団クラスターも抑えたし、でもその国でもやっぱり消費が盛り上がらない。中国の CCTV 見てると、やっぱりアメリカと喧嘩してますよってずーっと言ってるわけですよね。まあやっぱりちょっと事情が分かっている中国人にしてみれば、え、最大の輸出先であるアメリカと今喧嘩してんの、当然中国の景気は良くならないよねって想像が働くんだと思うんですよね。だからそういうファクターも中国の消費を抑えている可能性がある。だからそういう意味では中国の景気はですね、まあカリオさんも言ってましたけれども、トントン拍子に回復するなんてことは絶対ありえなくて、相当難渋するんじゃないかなというふうに思いますよね。
そして今週のマーケットです。伊藤さんがおっしゃったように、あのローリング W でしたっけ、
うん、
という動きの中にまだ今週もいるという感じですよね。
まああの大きな意味でね、あのナスダックはローリング W から外れてます、はっきり言ってね。アップワードローリング W みたいな感じでね
、はい、
ワクチンがねうまくいきそうだという報道がいくつかあって、
はい、
それでニューヨークのダウがね4日連続して上げたんだけれども5日目に落ちましたと。まあ今日またどうなるかわからないんだけれども、 僕が思ってるのはね、この番組でも何回も言ったんですけれども、時間の経過というのは、ワクチンの開発が、完成が近づくという意味では、マーケットっていうのはフェーバーです。時間の経過はね。はい、だからそういう意味では、今先行しているナスダックがそうであるように、アップワードローリング W になる可能性が、ダウでも日経平均でもあると。ただし、やっぱり見てて思うのは、やっぱり一方的に上に行けないよねということですよね。はい、日本でもフランスでもアメリカでも感染者が増えてきて、もちろんその重症者とかそういうのはそれほど増えているわけでない。感染者の数の増加に比べるとですね。でもインドでしょ、ブラジルでしょ、南アフリカでしょ、イエメンでしょ。もう本当に多くの国がですね、今、新型コロナウイルスの感染者の増加。で、途上国では本当にお墓が足りなくなって、掘り続けて、そこに埋めてますっていうような図がよく出てきますよね。そうですね。まあ、南アフリカもそうだし、ブラジルでもそうです。アメリカでもそういう面がある。で、そういう意味で言うならば、やっぱり心置きなく株価を変えるという方向ではないんだと思うんですね。ただし、もう何回も言ってますけれども、ネットフリックスが最近発表した4、6月のね、決算見てみると、契約者数がものすごく増えてますということと、それはそうですよね。家にいるわけだから、ネットフリックスでも見てなきゃやってられないっていう人はいっぱいいるだろうし、で、そうすると、逆にコロナであるがゆえに、業績を伸ばす企業っていうのはあって、で、そういう銘柄を自分のポートフォリオの中にどう組み込むかっていうのは、投資家にとって一つの大きな課題であるということだと思うんですね。それは、やっぱりコロナが生じたことによって経済の形が変わってますと。例えばネットフリックスの株価が上がることはいいことか悪いことかって問えば、やっぱり経済の変換を促しているわけだからいいことというふうに考えることもできますよね。だからそういう意味でですね、マーケット的な考え方を自分の投資行動の中に入れていくっていうのは必要だし、もしかしたら、例えば、新型コロナウイルスだけじゃなくて、今いっぱい感染症が出てきてるじゃないですか。デング熱がシンガポールで出てきたりとかね、はい、いろいろあって、人類が今まで100年に1回ぐらいっていうパンデミックを経験したのとは違う時代になるかもしれない。で、そうすると経済の形大きく変わりますよね。だからそういうのに備えていくんだとしたら資源の再分配が必要で、そこに活躍できる会社が株価を伸ばす、資金が調達できる、プラットフォームを変えていくということが起きるんだったら、それはそれでしょうがないし、いいことだと僕は思うんですね。だからそういう意味では、今投資家の皆さんが、これからの時代はどういうふうに考えるべきかということを皆さんそれぞれが考える時期にあって、それは自分の予想とかですね、社会もこうならざるを得ないよね、というところで、マネーをプレイスメントしていくということでですね、結構今やりがいのあるマーケットなのかなというふうに思いますよね。だからそういう意味では、興味深い時代。まあもちろん亡くなっている方もいっぱいいらっしゃるので、それはそれで。でもね、まあいつも思うんですけど、どっか経済が強くないと弱い人助けられないっていう面もあるんですよね。じゃあ株が強ければいいのかって、もちろんそんなことはないんだけれども、やっぱり強いところを残す。で、そういうことが必要な時期もあるなというふうに思ってるんで、株はね、プライドがないので、ここだと思ったらわっと動くっていうのが株なので、資源配分がこういうふうな形で進むのかという視点を忘れない方がいいのかなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
子供の頃に思い描いた未来の世界。
空飛ぶ車でドライブ。
ロボットと鬼ごっこ。
行きたいところへ瞬間移動。
綺麗な星を見に宇宙旅行。
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか？
あの頃の夢を今、気づけばそこに。アルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
ついさっき起こったことをですね、はい、取り上げようと思うんですけど、税務署にね、行ったんですよ。それ納税があったんだけれども、なんかね、わさわさわさわさしてんですよ、
はい、
それでね、納税の方とか言われて、僕番号札取ってね、待ってたら、納税の方ではーいって言ったら、今ですね、ちょっとシステムがダウンしてるんですって、っていうわけよね。
はい、
はぁと思って、納税システムダウンしてんのかと思ってね。それで、どうしたのって聞いてもですね、いやいや、わかんないんですよって言ってね。で、最近、アプリのシステムとかね、はい、給付金の申請システムとかね、ボコボコボコボコダウンするじゃないですか。大丈夫かなこの国
心配ですよ ね、 と思ってね。もうなんか不安になりますね。
だからね、僕は納税のシステムがダウンしたって話は、だたまたま行ったから分かったわけで、はい、明日ニュースになるかどうか知りませんけれども、大変なことだなと。だって税金って何月何日まで払って、払ってくださいよとか、いっぱいシステムあるわけじゃないですか。はい、ダウンしたらじゃあどうするんだと。で、まあ今コロナがあるのでね、円の子を認めるようなシステムもあるんですけれども、ちょっとね、大丈夫かなと。日本という国のコンピューターシステムね。やっぱり今回の給付金の話とか、システムが立ち上がると次々にボロが出てくるというね、状況になっていて、今までの日本のシステムの中にコンピューターをシステムとして入れていくっていうんじゃなくて、コンピューターのシステムの中に人事システムを入れていくっていうふうにしないとね、デジタルトランスフォーメーションのね、考え方ですよね。要するに、プラットフォームの方が先にあるわけだから、そこにその人を配置していくということですよね。でも日本のシステムってどうしても人事システムが先にあって、はい、それを補完するものとしてパッチワークのようにいろいろコンピューターシステムをつなげてですね、なんとか乗り切ろうとしてるんですけれども、ちょっとそれがですね、もう限界に来てるなと、あっちゃこっちゃね、ダウンダウンでね、もう大量の金使ってね、システム会社はそれでいいのかもしれないけど、でも、いざ役立てようと思ったら役立たないっていうのは日本のコンピューターシステムですよね。マイナンバーカードもね。
はい。
しかもね、最初の4桁の暗証番号と他になんか長ったらしい電子証明番号とか設定してるんですよ。はい、我々ね、
ええ。
でもね、よっぽどの人じゃない限り、あれきっちり覚えてないですよね。で、それね、変えるのにね、延々と区役所に人が列作ってるんですよ。何なんだ一体と思いますよね。だからそういう意味ではね、日本のコンピューターシステム大丈夫かなというふうに思いながら、今日の税務署での出来事を思い返しながら今喋ってます。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、税務署のシステム故障でした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
質問です。
はい。
いつ晴れるんでしょうか？いや本当そういう感じだよね。
本当にね
これだけ長く続くとね。
はい。
まあでも藤井さんの活躍があるから我々はちょっと元気でね、週末を越せるなというふうに思います。
はい。
藤井さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。頑張ってください。
というわけで、伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレベットオブリガード。